山紀良のちょっとそこまで。ほい、皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間でございます。ただいま私は、この番組はにゃんちょかかんちょかの提供でお送りしたいんですけれども、今のところスポンサーなどはございませんので自主的にね配信しているんです。今 まだまだですね。道のりは遠そうです。この番組は私シンガーソングライター荒牧亮が全国各地にライブツアー行きますので、その時見てきたもの、出会った人たち、感じてきたものこと、食べたものとか、いろいろレポートしていこうというね、番組でございます。そして今私はですね、秋田県の秋田道を走行中でございまして、昨日仙台でのライブを終えまして、今日は今から能代、秋田県は能代に向かっているところなんですけれども、なぜそんな大移動をしているのかという話はですね、また後ほどしたいなと思うんですけれども、いやーのですね、今ですね、この撮っている月というのが2017年の8月なんですけれども、今年はですね、こんなことしたいなっておぼろげに思っていたことがなんとなく叶いつつある年でもありまして、でもそれは音楽関係では実はなくてですね、去年こういうことできたらよかったのにな、一昨年こんなことできればよかったなっていうことがちょっとずつ自分の行動次第でねできる範囲なんですけれども、できつつあるというかできるようになってきているというところで、いやーもうなんかすごいありがたいことでばっかりなんですけれども、何かと言いますと、まずはですね、7月の29、30、31日3日間にわたって行われるお祭りが福島県の相馬、そして南相馬で行われる、野馬追、野原の野に追馬で追っかけるの追う、野馬追というお祭りがあるんですけれども、このお祭りに今年ちょっとね下見程度だったんですけど行ってきました。いやーすごかったんですよ。何がすごいってですね、お馬が目の前を横切る横切る横切ること2時間、そしてそのお馬の上には甲冑だったり、神主さんの、お洋服ですね、あれはなんていう装束っていうのかな、をね着られてた方だったりですね、まあとにかく歴史の深い、お祭りでございまして、野馬追でも探すと、インターネットでね探すとすぐにそういうのってもう出てきちゃうんですけれども、あえて説明しますと、私のちょっと説明できる範囲ですけどね、説明しますと、1000年以上ですね、1004年っていう風に地元の方たちはおっしゃってたんですけれども、この相馬から南相馬にかけて、将軍たちが、本陣に出陣なさる行列、大名行列に多分ちょっと似てるんですけれども、これは将軍様ですね、将軍様が出陣なさる行列、その功労を称える、お祭りなんですけれども、それが1000年ぐらいですよ。だから何時代、1000年前後って戦国時代かな、鎌倉時代かな、ちょっとね私年号も人の名前も何にも覚えられないから歴史全然ダメなんですけれども実はね、なんですけど、そのお行列っていうのをこう町の人たちがお見送りする、そんなお祭りなんですね。多分ね起源とかを調べるともっと詳しく載っているんですけれども、で その馬はですね、日頃皆さんその地元の方たちがずっと一緒に育てている、飼っている、一緒に成長している、そんなお馬とその馬主さんたちですよねが、その日ばかりは一緒になってですね、相馬の町から南相馬まで出陣なさるわけですよ。で、3箇所っていうかな、なんて言えばいいのかな、まあ、相馬のあたりを北郷だとか歌郷っていうんですけど、とか、なんとか郷っていうふうに、郷はね、ふるさとの里ですね、なんとか郷っていうのでの、団体によってチームが分かれるみたいな感じで、私は相馬の中村神社っていうので、そういうお祭りがあるっていうのを去年かな、まあ、元々野馬追いっていうのは知ってたんですけど、矢馬追いだと思ってたし全然知識がなかったんですけど、去年、まあ、2016年に相馬に初めて歌いに行った時に、野馬追いこれだって思ってたんですよ。6号線開通してからもちょくちょくその、道の駅とかでそういうのがあるっていうのも知ってたし、あ、見に行きたいな、いつか行かなきゃなぐらいな感じで思ってたんですけれども、あ、これだっていうのを目の当たりにポスターとかねしまして、でよくよく聞いたら相馬の神社の、神主さんはずっと相馬姓をですね受け継いで、今33代とか言ってたかな、だから本物なんですよある意味ねほんでその中村神社っていうのが相馬にはあるんですけど、相馬中村神社にも馬場がありまして、馬がねいたんですよ。でまたその馬がねまた可愛いしかっこいいし背高いし凛々しいし、なんて美しいんだろうと思ってたんですけれども、やっとですね、もう先月ですけど、つい数日前ですけど、その相馬野馬追い行ってまいりましたよ。でその甲冑をね身にまとった将軍様だったり、副大将、大将、それから騎馬大将、それから伝令する人とか、いろいろね役割があるわけですよ。で目の前で本当にもう馬、手を伸ばしたら馬の足触れるぐらいのところを、街中のね、まあ、今はアスファルトですけれども、を闊歩するわけですよ、まさに。ほんで、どこに向かってかっていうと、ひばりが丘っていう競馬場があるんですけれども、そこは本陣山という風になっておりまして、そこにみんなでこう出向いて、お、いえ、秋田の城方面です、行くんですけれども、その本陣山で、甲冑競馬ですね、馬をこうずっとこう人馬一体っていう言葉があるんですけど、人馬一体となって、競馬場を一周する。でそれは甲冑を着たままするわけですね。だからね、もうめちゃくちゃかっこいいんですよ。もちろん競馬場に私馬かけずに全然掛け金かけずに馬を見に行くぐらい私好きなんですけど、そこに甲冑が加わってしまうわけですよ。そんなにかっこいいことないでしょと思って、でその甲冑競馬は私そのお行列を朝から見まして、で甲冑競馬を3層分だけ見まして、でその日福島市でライブだったのですぐ帰っちゃったんですけど、その後ですね、神の旗と書いて神旗争奪戦っていうのがあるんですよ。神旗争奪戦はですね、もう馬に乗ったまま、乗った人が、背中に背負っている自分の家紋の旗かな、家紋の旗とか野馬追いのマークの旗とかがあるんですけど、それを奪い合うというですね、神旗争奪戦っていうのがで、まさに騎馬戦なわけですよね。それはねちょっと来年以降のお楽しみかななんて思ってるんですけれども、いやすごい感動しちゃいましたね。なんか戦友よねって言います、簡単に言いますけど、やっぱり震災で一回中断されたり、やっぱり戦時中も多分 できなかったんじゃないですかね、第二次大戦とかね。まあ歴史ちょっと調べてみればわかると思うんですけども、そんな中こうやって未だに続けているって、そんな素敵なことはないですからね。いやもう本当に感動しっぱなしの、数時間でしたけれども、もう少しこれにかっついて語りたいので、まず一旦ここで曲を聴いていただこうと思います。荒牧亮かっこしゃけ未来より The New World。いただきましたのは荒牧亮かっこ鮭未来より The New World です。いや実はこの曲すごい気に入ってるんですけれども、 CD ないからなかなかできないんですが、今はねオンラインショップとかでも、オンラインショップじゃないわ、あれ何でしたっけ、フラックスっていうところの協力を得まして、あ全然出てこない、 iTunes とかでね買えますから、よかったら探してみてくださいね。というわけで、今回のお祭りのお話ですけれども、全国各地にいろんなお祭りがあるわけでして、その中でもかなり特殊なお祭りなんじゃないかなと思います。馬がこんなに主役になるお祭りって他にあるんでしょうかね。ちょっと想像ができないですけれども、でこのね野馬を読みるために朝弱い荒牧さんが、その前日がつくばでのライブだったんですよ。茨城県つくばね、パークダイナーでライブで、その足で相馬に、南相馬ですね、会場は南相馬に向かったんですけど、南相馬までですね何キロあったかな、250か300ぐらいありまして、でそのことをすっかりちょっと忘れてまして、あ、つくば茨城県から福島県なんて近いべなんて思っちゃってつくばは一番南側だし、南の方だし、茨城県の中でも相馬は北の方だし、そりゃ移動距離長いわっていうのを忘れててですね、200キロかな、200キロぐらいかな、 当然途中で眠くなってくたばったわけですけどでもそのくたばったおかげで、いろんなリサーチをねしたんですよ。どこで見るのがいいか、駐車場はどこに止めるのがいいかっていうリサーチをして、じゃあ何時頃、多分すごいたくさん混むから、かなり早めに行って駐車場を確保しなきゃなっていうことで、6時に起きまして、で残り100キロなかったと思うんですけど、残りの道のりをこう車で走らせまして、で、会場付近に着いたのが7時半かな。で、車を無事に止めることができまして、雨がねその日降ってたんですよね。あー雨かーなんて思ってたら、後々聞いたらですね、雨の野馬追いっていう言葉があるほど、そのあたりはやっぱり雨が結構降るらしいです。で朝雨で、あー雨だな、ちょっと寒いな、上着も持ってかなきゃな、傘はもちろん片長さでしょうみたいな感じで準備してたんですよね。で一回まあ下見だと思って、トイレがどこにあるのかなとか、どういう風にみんな陣取ってんのかなとか、いろいろちょっとリサーチをしようと思ったんで、一回その会場の付近まで行ってきました。でどうやらそのひばりが丘の、本陣山まで結構すぐの距離のところで、どうやらその終点にすごく近いところにちゃんと止められたと。ね、まあ、一応リサーチはしたけど、その本当の実際の距離感が地図上じゃちょっとわからなかったんですけども、あ意外と近いなということで、一旦戻ったりご飯食べたりとかしながらですね、でもまあそのお行列を見るのは意外と狭い歩道のところだったので、あもしかしたらこれは普通に見られるかもしれないと思ってですね、そこは場所取りしなかったんですよ。で、その本陣のひばりが丘の方に行ったらですね、そこはあの有料観覧席っていうのがありまして、1000円でもう好きなところ、一般席と団体席とあるんですけども、それ一般席もね十分見られます。すごくいい眺めで見られます。まあ、ちょっと私が陣取ったところはですね、あの柱があってベスポジとは言えなかったですけどね、十分いい感じに見られるところがたくさんありまして、で競馬場から山を駆け上がる場所とかっていうのもありまして、その場所付近にあの場所を取りますと、競馬で、競馬を終えた人たち、馬たちがその坂を一気に駆け上がるっていうですねシーンも見られたりするんですけども、まあ、そのね、有料観覧席の場所をちゃんと確保しまして、で、9時半から野馬追のお行列っていうのが始まるので、お行列を、見る場所に戻ったらですね、9時ぐらいに戻ったら、まあさすがにやっぱり人がいっぱい集まってはいたんですけど、一応その観覧できる場所の一番前のところをに、まあ車通行止めにする前だったので、まあじりじりという感じで待ち構えてた感じですけども、うまいこと場所も取れまして、無事にですね、一番前で目の前で、解説も聞きながら見ることができました。もうそれはあのいろんなに YouTube とかにもきっともう映像残ってると思うんですけども、やっぱりね生で見るあの迫力たるやないですね。伝達係っていうのがいるってさっき言ったんですけど、伝達の人がこうダダダダって馬で駆け寄るわけですよ。で申し上げますってすごいでっかい声、マイク当然ないんですけど、申し上げますってでっかい声で、もうすごいドスの効いたかっこいい声で言うんですけど、もちろんそうじゃない人もいるんですけどね申し上げます、なんとかのなん、将軍がどこどこへ出陣します、皆様拍手でお送りくださいみたいなことを言うわけですよ。なんだそれかっこいいなみたいなねえかっこよかったな。そんでその馬にね乗ってる人たちっていうのも様々で、もちろん大将もいるし、副大将とかもいるんですけれども、年齢が面白かったです。まず最年少がなんと4歳4歳だよ。で ちゃんとね、引き馬でしたけども、引き馬で、馬の上に乗って揺られながらおとなしく落ちることもなく、ちゃんとおめかしもして乗っておりました。いや、すっごい可愛かった、本当に。そして、最年長がまたびっくりしますよ。野間追参加歴が65年とか言ってたかな、実年齢にして85歳。すごいよね。で、あの功労者って呼ばれる、その、長年にわたって参加されている方のことをお呼びするんですけど、その功労者はですね、紫の、お名前入りのね、布を肩からさ、あのみんな下げるんですけど、功労者だけは紫色の、布を肩からね下げるんですけど、まあそれがね本当に歴史を物語ってるなっていう感じですよ。いや、馬にね乗ったことは分かると思うんです。ある人は分かると思うんですけど、馬に乗るのだって結構一苦労ですからね、あれ実は。まあ上手い人は、馬に乗るのが上手い人は、そのまま踏み台なしで、足掛けみたいなやつをに足をかけて手綱をギュッと引っ張ってそのまま乗ることができるんですけど、私乗馬体験とかするときはですね、一応台みたいなのに乗っかって、階段登って乗っかって、それから馬にまたがるんですけど、お馬さんもちろん生き物ですから不安定です。でもちろんですね、プライドも高い馬もいます。おとなしい馬もいます。気の荒いのもいます。まあ比較的乗馬体験の馬はですね、あの気性が優しい、馬が選ばれるって聞いたことありますけれども、言ったって揺れます。乗っかった瞬間にわ、いきなり重いの来たっつってフラフラっとします。85歳でそれができるって、4歳でそれができるってと思って、もちろんね、その女の子もね参加してたりとかしてましたからね。いやー、いいなー。でも馬飼うのだけでも大変ですよ。月20万かかるって聞いたことありますからね。えらいこっちゃですよ、本当にねー。なので私すごい馬好きだけど乗馬通えない、お金ないからって思いましたねえ。では野間追のことたっぷりお話ししましたけれども、どうやらですね、その後仙台のライブで会った方、それから、相馬ですね、相馬のライブ、だいぶ前の相馬のライブで会った方、にですがね、やっぱり行っていらっしゃったりしてですね、やっぱのいろんな地域の方から愛されている野間追でございます。ナンバーもいっぱいいました。いろいろ富士山ナンバー、青森ナンバー、私は世田谷ナンバーですね。それからもちろん福島もいわきもいましたけれども、もういろんな全国各地からね、やっぱ野間追見に来てますので、ぜひ、7月の最終土日月かな、やっておりますので、もしよかったらまずはちょっとねホームページとか見てもらいたいなと思うんですけれども、ではいっぱい喋りましたので一曲ここで聞いていただきたいと思います。この話、馬の話をしていると勝手に頭の中でイントロが流れてきた曲を、皆様に聞いていただきたいと思います。 Right or Left。 関係なくて、私が知りたいのはあなたが大切にしているものは何かということですよと歌っている曲でございます。いやー、たくさん野間追いの話をしてしまいました。いやいやいや、皆様ちょっとは臨場感、そしてなんか想像を膨らませていただけましたでしょうか。本当に広い競馬場、緑のね、草が生い茂る競馬場で、茶色だったり足毛だったりの馬が駆け抜けていく様子がね、本当に最高にかっこいいので見てほしいですね。では、エンディングに参りたいと思いますけれども、その前に私がなぜ能代に向かっているのか皆さんもご存知かとは思いますけれども、改めて申し上げたいと思います。能代にもですね、とっても不思議な、お祭りがありまして、もう能代に通い始めて8年9年になるんですけれども、ここでですね、青森では有名なねぶたっていうものがあるんですけれども、能代にもやっぱりすごく似たような、灯籠がありまして、能代では、ねぶたのように、踊ったりわーわー騒いだりするし、しないお祭りだと、言われておりまして、青森のお祭りが静かと動くで、どうならば、能代のお祭りは静か静だということを聞きましたので、これからですね、8月の3、4に行われる、不夜城という全高25メートルの灯籠をみんなで引っ張ると。でその1日目私は、笹川食堂といつもですね、ワンマンライブとかではお世話になっておりました。場所をイオンっていうところに移しまして、ライブスペースがあるようなところになっているんですけれども、場所を移しまして、そこがですね、ちょうどその灯籠が通る通りの目の前にあるということで、お店の3階のお店から目の前で灯籠を見ながらライブをしようじゃないかということで、呼んでいただきまして、お祭りで歌うというですね、特等席で歌うという機会を与えていただきまして、2日目はなんと私灯籠を引っ張ってきまーす。なんとですね、いつもワンマンライブを企画している方が、そのお祭りのちょっと偉い人になりましたということで、私も参加させていただくよう手配していただいてしまいました。いやー、もうこんな光栄なことはないですね。ではちょっとその様子もね、多分次回、レポートできるんじゃないかなと、リポートかできるんじゃないかなと思いますので、楽しみにしていていただけたらと思います。ほいでは、荒牧亮のインフォメーション申し上げたいと思います。荒牧亮のライブ情報などなど、ブログなどなどありますけれども、すべては検索していただけたらと思います。荒牧亮の漢字はですね、草冠の荒いに牧場の牧、荒ぶる牧場と覚えてくださいね。そしてカタカナで亮、荒牧亮で検索してみてください。そうしますとホームページ、ブログ、ツイッターなどなど出てきますので、そこから荒牧の情報をゲットしていただけたらなと思います。で、ホームページのアドレス言っておきます。 http://www.liaoaramaki.com liaoaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫ですね。ホームページからですね、すべての予約とかも受けたまわっておりますので、ぜひご覧ください。それからですね、この番組へのご意見ご感想を皆様から募集しております。たまに皆様からのコメントがたまったら、コメント読みましょう会みたいなのも用意しておりますので、ぜひ振るって 送っていただけたらなと思うんですけども、メールの宛先はradio@lyoaramaki.com radio@lyoaramaki.com です、皆様の地域の様子ですとか、食べ物ですとかおすすめの地域の情報とか、ご意見ご感想、ただの、ね、感想でも大丈夫ですので、ぜひたくさんいろんな方から、ね、送っていただけたら嬉しいなと思っておりますので、よかったら感想お待ちしております。というわけで仙台から能代約400キロの道のりでございますが、あと残すところちょっとね、小鹿の砂丘温泉ちょっと寄ろうと思ってますが、そこまであと40キロの道のりとなってまいりました。いや、秋田をぶった切ってる感じで走っておりますよね。では、ちょっとそこまで行ってまいります。シンガーソングライター荒牧亮でした。またお会いしましょう。またねー。